独身の頃には想像もしなかった体型になり戻れないとか、精神面で疲れや不安、苛立ちなどを感じるなど、出産を境にママの体は激変しますね。さあ、今日取材にお邪魔しましたのは、美しい母が増えれば世界はもっと良くなるをキャッチフレーズに、女性の心と体の健康をサポートしていらっしゃいますマドレポニータのお教室です。聖ルカ産科クリニックで行われています。まずは参加されているママさんと妊婦さんの声をお聞きください。
産後も間もなく4ヶ月です。
はい。
出産後に恥骨を剥離骨折したんですけど、いろいろ試した結果、これが一番こう痛みと か, なんか負担がなくできるなと思ったので、来れる時は毎週クリアにしてます。バランスボールが一番負担がなくできていいかな。
あ、気持ちよくできました、
はい、結構ハードで、産後やっぱり運動不足を感じてかなり汗もかきましたやっぱり産後の体型をこう戻したい、はい、と思って、はい、
私は体にいいっていうのと、あともう臨月なのでちょっと赤ちゃんが降りてくるようにということで、
安産になるといいですね。
あ、はい、ありがとうございます。
楽しかったです、はい。
今回なんか目標ですとか目的みたいなのあったんですか、参加するのにあたって。
はい、やっぱり体型を元に戻したいっていうのが主なんですけど、やっぱり私は他の方とちょっと違って2ヶ月入院をしてたんですよ、出産前に。なんでかなり体力が落ちちゃって、もう腰も壊すし腱鞘炎もやったしで、もうすごい産後が大変で、でやっと本当にこの1ヶ月ぐらいで動けるようになってきたので、もうじゃあ今のうちに体力を戻そうとかっていうのも含めて来てますね、通って。
部分的にここをこうしたいっていう思い入れのある場所とかありますか。
下半身ですかね、腰から下がやっぱりもう別人のようになっちゃってるので、入らないんですよね、ジーパンとかスカートとか。だからもう本当に元に戻らないと、また買い直さなきゃなんないってなると、子供にもお金かかって自分にもお金かかってっていうと、すごい大変だなと思って頑張ってます。
頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
およそ1時間半のレッスンでしたが、皆さん汗だくでした。もちろん私も途中ついていけてないにもかかわらず汗をかきました。バランスボールでの運動は初めてだったんですけども、とっても気持ちよくって、骨盤がピシッと整ったような感じがしました。産後セルフケアインストラクターの吉田島子先生にお話を伺いました。
さあ、まずはですね、お教室のご紹介からお願いしたいんですけども、この聖ルカ産科クリニックさんではどういうことをされているんでしょうか。
妊娠中の方と妊娠12週以降の方ですね、それから出産後の方に、妊娠中の方は安産をするための体づくり、そして出産後の方は、出産後の体のダメージをリハビリするためのエクササイズをお伝えしています。
臨月過ぎたっていう妊婦さんも来られてました ね。
今日は予定日を過ぎた方が参加してらして、助産師さんがむしろもう生まれてほしいからしっかり弾んでいらっしゃいと送り出してくれたそうです。で、ね、参加された後行きそうみたいなことをおっしゃってましたね。はい、
ね、弾みで本当に一緒にスポンと出てもらえるとね、一番いいですよね本当にさあ、吉田先生なんですけども、吉田先生ご自身のご紹介もお願いしたいんですけど、お子様は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
8歳4歳1歳の女の子が3人います。
1歳っていうと、じゃあ産後まだ間もないって感じですか。
1年半ですね。はい。
じゃあ出産時の年齢っていうのはすいません、バレちゃうかもしれませんけども。
全然構わない。今39歳で、3人目は38歳の時に出産しました。
先生ご自身産後の体で悩まれたことっていうのはあるんでしょうか。
はい、すごく悩みました。体というか、体から発生してもう心まで病んでしまった。私実際産後うつにかかったので、それがきっかけとなってこういう教室開きたいなっていう思いになりました。
実際にされてみてどう変わりましたか。
私の場合はもう、うつ症状が進んでしまって、体にかなり ひどい症状が現れてしまったので、その体がまず元気になって、でその体が元気になると赤ちゃんももっと可愛いな、例えば赤ちゃんがちょっと泣いてる時に、分かってるんだけど今手がしびれて抱っこできない、腰が痛くてっていう時があると思うんですけども、それがあの体が元気になると、はいはい待ってましたって、すごくもっと可愛く思えたっていう気持ちの変化までありましたね。
確かにあの私も鬱っぽくなってすごく気持ちわかるんですけども、自分の体がもうどうしようもない時に泣かれると、可愛い赤ちゃんもちょっと可愛くなく思えたりして、そんな自分を責めたりして、ね、追い込んじゃうんですけども、やっぱり体って産後の体は特にケアが必要ですね。
であのすごくケアがとても大事なんですね。で、あの妊娠中まで出産までは結構みんなこう体のケアの大切さって分かっていて、検診にね毎週通ったりっていうこともありますが、出産後も実はすごい大事で、赤ちゃんが生まれるだけじゃなくて、赤ちゃんと母親のをつないでたへその緒が大きいで、でそのへその緒の先には胎盤があって、その胎盤も一緒に出るんですね。その胎盤っていうのは子宮の内膜に張り付いていて、そこがベリベリと剥がれて出てくるから出血もする。でこれってやっぱりこうすごい内臓がすごく傷つきますので、出血もしますし、それだけ体がダメージを受けてるんですね。でその状態で育児を始めなきゃいけないので、本当にその体のしんどさに目を向けることさえ忘れてしまいがちで、で赤ちゃんが生まれた興奮、私はこれ産後ハイと呼んでるんですけれども、興奮があって、その体が痛いっていうのを意外と気づかないままに、いろいろお客さんにこう見せたりとかしてしまって、でハッと気づいた時にはもう腰がバキバキに痛かったりとかなってしまうので、本当その産後のケアがもう当然として、例えば最初の産後1ヶ月はゆっくり休むとか、そういうことが定着するといいなと思っております。
確かに産後って赤ちゃんばかりにみんな目がいて、ママのことをいたわってくれる人誰もいないって、なんかちょっと孤独になったりもしますしね。
でなんかそれを言ってはいけないような風潮、赤ちゃんが生まれてみんながおめでとう幸せだよねもう完璧だねみたいな風な祝福ムードの中で、実は股が切れて痛くてさってなかなか言えなかったりとかするので、結構もう自分の中に秘めて、でそういう風に誰も言ってないから私だけなのかなっていう風に思い込んで、みんな胸の内にしまってなかったことのようにして過ごしてしまって、後で取り返しがつかないぐらい痛くなって、それから人に言うみたいなことになってしまうと思うので、ちゃんとその産後の1ヶ月に休むっていうのはすごい大事ですよね。でそこでしっかり休めると、こう今度はどんどんいろいろ出てって孤独じゃなくなってくると思うんですけれども、その時期にも疲れ切ってしまうと、本当に赤ちゃんが生まれて孤独じゃないはずなのに、逆に大人と喋る機会はどんどん減ってるので、すごく社会から取り残されていった感じがして、私もすごい孤独を感じましたね。
私も本当に吉田先生の本を読んで、あ、私だけじゃなかったんだっていうので元気もらいましたし、またマドレボニータのねプロジェクトに参加されている方はそういうママさん多いと思うんですけど、参加者の方ご覧になって先生から見てどう感じますか？
はい、父のクラスに参加してくださるのは産後の2ヶ月から6ヶ月、もちろんその後でも赤ちゃんを預けて単身で参加される方はできるんですけども、この時期に知って参加してくださる方は良かったなと思うんですよ。で皆さん最初の1週目とかは本当に赤ちゃんを抱っこして、それこそ外出もままならない、もうみんな家出少女みたいな荷物持ってくるんですよね。本当におむつ10組ぐらい入って、お尻拭きが入って、バスタオルも2枚ぐらい入って、赤ちゃんの着替えも入って、それでも本当やっとたどり着いたっていう感じにでやってくるんですけれども、そのエクササイズ終わった後にすごく晴れやかな顔をされて、あ、自分の体にこの2時間集中して動いたっていう自信がこうあったりとか、まず ただ単純に動かして本当に気持ちいいっていういい表情をされて、すごく良かったなと思います。
確かに子育てしてるとき、自分の体に集中する時間って2時間はほとんどありえないですよね。
ありえないですよね。それでその
エクササイズ自体は1時間ぐらいなんですが、その後にあのワークをやるんですね。シェアリングといって2人1組になったりとか、あとその後全員、まあ、定員10人ぐらいでワークをやるんですけども、もうみんな言葉が溢れてくるんですよね。それぐらい産後の 1,2 ヶ月って本当ね、まあ、産褥期といって外に出ちゃいけない期間なんですけども、そうすると本当に大人の会話ができない。でやっと出かけられるようになっても、赤ちゃん連れで出かけられる場所って限られてて、で、まあ、こう街歩いてて話しかけてくる人も、赤ちゃんかわいいね、足出て寒いよとか、そういうことばかりで、あの自分を主語にして話すことないなと思いますね。で、まあ、そういう時期に限ってパートナーの方はどんどんどんどん仕事が忙しくなり、で帰ってくるのはすごく夜遅くで、本当に丸一日大人と口を聞かない時間、日っていうのがどんどん出てきちゃうんじゃないかなと思います。
ぜひあのマドレボニータのホームページもありますし、吉田島子先生のホームページ、ブログもありますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。ではあのラジオを聴きの皆さんに最後にメッセージをお願いします。
はい、出産によって体がダメージを受けるということも言いましたけれども、それ以上に、体が一番人生の中で本当に一番ダイナミックに変化するときなので、その体に目を向けるチャンスでもあると思いますので、ぜひぜひこの時期に、あ、体型が崩れるとかだけじゃなく、あ、筋肉ってこういう仕組みなんだな、って骨盤って今こういう仕組みなんだなっていうことにも目を向けられると、赤ちゃんが可愛いだけじゃなく、それ以上の喜びも得られると思います。
ぜひその喜びをですね、感じて美しい母になっていただきたいなと思います。今日はですね、産後セルフケアインストラクターの吉田島子先生にお話を伺いました。吉田先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。さあ今回はですね、産後の体ということでお届けしました、はい。まあ、ママさんミーティングではですね、皆さんそれぞれ体を鍛えたいなんていう声も聞こえてきて、やっぱりそれなりに戻らない部分もあり、気にしつつも、なかなか戻らないという現状、
そうですね、戻りづらい、
うん。でもね、話聞いてて分かったのもね、太る部分もあるけど絞む部分もあるという大変悲しい現状
うまくいかないなっていうやつですよね。
本当にこの肉がもうちょっと上に上がればと、
あの取って足したいっていう
ね、今回はあのインタビューの方ではですね、はい、もう産前産後の、まあ、本当にもう本当に直近の方々が今から体を戻して精神的にもフレッシュにということで、うん、取り組んでいる様子をお届けしました。
本当にその頃の自分に言いたいですよね。
そう、戻ってもう一度やり直したいというふうに思われたママさんも多いんじゃないかなと思います。さあ今回はですね、3月は産後の体ということで、アッコとミカのママスターをお届けしてきました、
はい。
さあ4月からなんですけども、実は私アッコ山へ修行に出ます。
なんと
というわけでママスターはミカさんにお任せしましてですね、
はい、
4月からはお送りしていきたいなと思っていますので、
はい、おー、バトンを受けてしまいました。
そうなんです。修行終わり次第また戻ってこれれば、
あ、ぜひ
戻ってきたいなと思うんですけど、
滝に打たれて、
滝に打たれてきますので
より一層洗練されたアコさんになって、
はい、そうですね、
山ごもりですね、
はい、肉がついたところをそぎ落とし、
私も連れてってください。
しぼんだところを膨らませて帰ってきますんで
楽しみ。
またその
期待して待ってます、
はい。そしてあのママスタもまだまだ続きますので、はい、ラジオの前の皆さんも、そしてママサポの皆様も、はい、引き続きお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。それではアッコと
ミカの
ママスタ、次回もお楽しみに。アッコとミカのママスタ、この番組は株式会社ダンクソフトの提供、ビジョン株式会社の協力でお送りしました。ラディオ